お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアの援助ワーカーがイスラエルの空爆で死亡したと報じられています。シリア外務省はイスラエルがダマスカスのイラン領事部を空爆し死傷者が出たことを非難しました。そしてビクトリアの大雨で多数が援助を要請する電話をかけてきました。この時間にお伝えする主なニュースです。では始めのニュースです。ガザでイスラエルの空爆によって死亡した援助ワーカーのグループの中にオーストラリア人女性1人がいると報じられています。ガザ政府のメディアオフィスによりますと、イスラエルの空爆で世界セントラルキッチン WCK の従業員少なくとも4人が死亡したということです。ガザにいるジャーナリストたちはオーストラリア、イギリス、ポーランドからの3つの血のついたパスポートの写真を掲載しました。WCK は食料の援助を届け、困っている人々のために食事を用意しています。アンソニー・アルバニージー首相は ABC に対して、外務貿易省がその報道を調べていると述べました。シリア外務省はダマスカスのイラン大使館の領事部を破壊し、中にいた全員を殺傷したイスラエルの空爆を非難しました。イランの国営メディアは死者の中には革命防衛隊の上級司令官ムハマド・レザ准将が含まれていると言っています。シリアのファイサル・メクダッド外相はそれをイスラエルが行った犯罪行為だと述べました。我々はこの敵のシオニストが行った犯罪行為を強く非難します。それはこの通りを通っていた無実の市民の一部が死ぬ結果となりました。我々は再びイラン大使館とイラン・イスラム共和国の兄弟を支持する我々の立場を強調します。我々はシリアとイラン・イスラム共和国がその敵を忘れないことを保証します。シリアのメクダッド外相はこのように述べました。イスラエル軍はガザのアルシファ病院内部での最近の作戦で900人以上の容疑者を逮捕したと言っています。イスラエル軍は病院から引き上げましたが、2週間の作戦で病院の建物の大部分は廃墟となりました。ダニエル・ハガリ少将はイスラエル軍は200人以上を殺害したと述べました。この作戦で我々はその建物のあたりで200人以上のテロリストを殺害しました。我々は我が軍に降伏した900人以上のテロリストを逮捕しましたが、そのうちの500人以上がハマスとパレスチナ・イスラム聖戦派のメンバーであることが確認されました。その中には上級司令官や情報部員、工作員も含まれています。ハガリ少将はこのように述べました。一方、国連はガザ最大の病院、ガザ市のアルシファ病院からイスラエル軍が引き上げたのを受けて施設を派遣することを計画しています。国連のスポークスマンステファン・ドゥジャリク氏は、国連職員はできるだけ早く援助したいと思っていると述べました。我々はできるだけ早くそこへ施設を派遣して、人々が医学的な手当を受けるのを助け、病院の状態を調査することを計画しています。これと同時に我々はイスラエル軍がアルシファ病院の敷地から引き上げたとの報道を見ました。国連のスポークスマンドゥジャリク氏はこのように述べました。イスラエル国会は政府がアルジャジーラの国内での放送を止めることに道を開く可能性のある法律を可決しました。この法律はイスラエルが国の安全保障を害するという外国のメディアを当局が閉鎖できるようにします。イスラエルのシュロモ・カーヒ通信相はアルジャジーラをハマスの政治宣伝部門と呼びました。イスラエルがアルジャジーラを閉鎖するかどうかは今のところ不明です。アメリカはその報道を懸念しているとしています。アメリカ国務省のスポークスマンマシュー・ミラー氏は、国務省は報道の自由を支持すると述べました。
Much of what we know about what has happened in Gaza is because of reporters who are there doing their jobs, including reporters from Al Jazeera.
ガザで起きたことについて我々が知っていることの多くはアルジャジーラなどのレポーターがその仕事をしているからです。アルジャジーラに関しては明らかに我々がアルジャジーラの報道に必ずしも全て同意しないことはよく知られていると思います。しかしそれは我々が関与しているメディア組織です。私はアルジャジーラとのインタビューをしました。国務省の他の人もアルジャジーラとのインタビューをしました。ですから我々が引き続きはっきりしたいのは、我々は自由な報道がする仕事を支持するということです。国務省のスポークスマンミラー氏はこのように述べました。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースを続けます。ビクトリアの広い範囲で大雨が降り、総雨量は50ミリから70ミリに達しました。気象庁のディーン・ナラモア氏は ABC に対して、メルボルンを含めて州の中部で大雨が降ったと述べました。
Melbourne itself, 53 millimeters so far since 9 o'clock yesterday. We've seen falls out of 78 millimeters towards Fernie Creek and out near the Dandenongs.
Melbourne 自体で昨夜9時から今朝までに53ミリです。ファーリークリークやダンデノン山地にかけて78ミリ降りましたが、メルボルン首都圏のほぼ大部分で40ミリから60ミリでした。今朝もまだ雨が降っていますが、午前中から午後にかけて雨は弱まるはずです。気象庁のナラモア氏はこのように述べました。ビクトリア州の緊急サービスには援助を求める電話が480本以上ありました。ところで、ビクトリアの大雨の間に女性一人が排水路で溺れそうになりました。この58歳の女性はメルボルンの北西のデイルスフォードで土手から排水路に落ちました。そして急流に押し流され、道路の下をくぐっている箇所で柱につかまりました。この女性は最終的に自力で土手を登って助かりました。生活コストの重圧にもかかわらず、オーストラリアの住宅は今年の最初の3ヶ月におよそ1万2000ドル値上がりしたことが新しいデータで分かりました。エコアロジックの最新のデータによりますと、今年の住宅価格はこれまでのところ2023年末の成長よりも早いペースで上昇しています。しかし四半期ごとの比較では3月までの3ヶ月の値上がりは 1.6% で、2023年中頃の 3.3% の半分でした。ビクトリア州政府のレポートで、これまでの15年間に建設された建物の数千のバルコニーが水の被害で崩壊する危険があることが分かりました。クランディングセーフティービクトリアが公表したこのレポートは、可燃性の素材のために点検した建物の多数で深刻な水による欠陥が見つかったことが分かりました。不動産ストラタグループプロジェクトのサム・ホグ氏は、ナインラジオで、彼の会社は修繕作業をするためにいつも呼ばれていると述べました。
One of the major problems are a lack of waterproofing membrane or a failure of that waterproofing membrane. Generally, the buildings that are 1 to 10 years old, it's been applied poorly or hasn't been applied at all.
大きな問題の一つは防水膜がないことや、その防水膜が機能していないことです。普通、それらの建物は1年から10年経っています。それがひどい付け方だったり、全くつけていなかったりでした。サム・ホグ氏はこのように述べました。お日の放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースについてスポーツと天気予報です。まずスポーツですが、モータースポーツの話題で、フォーミュラ1のオーナーリバティメディアは69億ドルでモーターサイクルレースの元 GP を買収することに同意しました。元 GP では声明で、リバティメディアはスペインを拠点にするオーナーグループドルナからおよそ 86% の権益を取得すると述べました。この取引は年末までに完了する見込みです。ではおしまいに、明日4月3日水曜日の天気予報です。まず西オーストラリアのパース、最高気温は31度で晴れでしょう。南オーストラリアのアデレード、最高気温は21度、1、2度にわか雨が降りますが、次第に晴れるでしょう。ビクトリアのメルボルン、最高気温は17度、1、2度にわか雨が降るでしょう。タスマニアホバート、最高気温は15度で曇りでしょう。連邦首都のキャンベラ、最高気温は23度で晴れでしょう。ニューサウスウェールズのシドニー、最高気温は25度、1、2度にわか雨が降るでしょう。 クイーンズランドの別面、最高気温は31度、1、2度、にわか雨が降るでしょう。そしておしまいは、ノーザンテリトリーのダーウィン、最高気温は34度で、1、2度、にわか雨が降り、暴風になる恐れがあります。以上、明日4月3日、水曜日の天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。